はい、それでは今日はルカによる福音書の22章の31節から共に見ていきたいと思います。ルカによる福音書の22章31節からです。163ページになりますが、まあ、私たちは続けてこのイエス様の十字架にかかられる前の晩のことを見ております。まだその最後の晩餐の席上でのことですが、弟子たち、イエス様と弟子たちがまだその2階の部屋におられる中です。水越しの食事が終わってから、まあ、イエス様はそういう彼らの中の一人、まあ、ユダですね、イエス様を裏切ると、まあ、ユダの名前は言いませんけどね、そういう話をしたり、まあ、そんな中でなんとこの弟子たちが誰が一番偉いのかというね、それは先週見ましたように、そんな論争にもなりました。まあ、イエス様が確かにそういうような競争心というね、誰が一番偉いのかっていうのは世の中一般によくありふれたことですが、でも、まあ、イエス様はその私の御国では、この一番偉いものは最も人に仕えるものですと、まあ、言うならばイエス様に似るわけですよね。そんなことを弟子たちに話すわけです。さあ、今日はその続きですね。今のような背景の中ですが、そんな続きです。まずこの22章の31節から見ますと、このようにありますね。シモン、イエス様が話してますね。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。 だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと、覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。今日はですね、この主の警告を無視するとということを共に考えたいと思いますね。まあ、ここでイエス様はペテロをはじめ弟子たちにですね、これから何が起こるのかという警告をしておりますが、まあ、自分が逮捕されるわけですね。そんな中でどうなのか話してますが、ね、まあ、そういうところを一緒に見ていきたいと思います。でまずこのイエス様の警告ですね、まあ、今読んだように、このシモン、シモンとね、31節にありますね。見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたってありますね。で、まあ、この平行箇所をちょっとね、参考にしたいと思います。まあ、今日は主にペテロの話にはなりますけど、マルコによる福音書の14章ですね、ちょっと見ますと、ペテロのみならず、まあ、ここ細かく言うとね、ここではサタンがあなた方を麦のようにっていう、これはペテロだけではなく弟子たち全般ですね。さあ、マルコによる福音書の14章になりますが、27節8節を見ますと、97ページですが、このようにありますね。マルコの14章の27節、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊を打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤに行きます。 でこのようにあるわけですね。まあ弟子たち全員へのイエス様の警告ですね。ここではイエス様はゼカリア書の13章7節から、まあ、予言ですよね、引用し彼らに警告を彼を警告しています。まあ、読みようによっては彼らを叱っているように感じるかもしれませんが、そうではないだろうと思いますね。そうではなくて何があるのかということを話してますね。結局これから逮捕されますが、そんな中で何が起こるのかっていう話ですよね。そしてしかもこの後では28節に、しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤに行きますという、まあいわば励ましの言葉も添えてますね。すなわちこの弟子たちはいまだ十字架のことが見えてないんです。なのでその十字架というね、逮捕されて十字架にかけられ、そんなこう大変なことが起こるんですが、弟子たちはそんな中でこうパニックしちりぢりになるんですが、まあでもイエス様はよみがえりますし、彼らをまたガリラヤで会いますね。だからそんな風にして、まあ叱るというよりもこれから起きることの準備、心準備と励ましのようにして話してますね。まあそう思いますね。しかしながら29節見ますとこうありますね。するとペテロがイエスに言った、たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。まあ言い切りましたね。まあ言うならばですね、ここの他の弟子たち、まあユダもいませんからね、そこで11人います。自分以外の10人が残ってますね。たとえこの他10人はね、イエス様のことをつまずいてもそれはそうかもしれないけど私は違う、でこういう、まあ、言い方ですよね。まあ言い切りましたね。僕は違う。まあ結局誰が一番偉いのかっていうのを考えると、まあもしかしたらそういう中でこのペテロが自分が一番偉いと思って、決して自分はそんなことはしませんというふうに考えたのかもしれませんね。まあ私のことを心配しないでっていうふうな言い方ですね。さあでも22章に戻ると、まあそういうようにこうシモンにね話してるわけですよね。で結局この31節ね、ルカの22章31節、シモンシモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとありますね。まあイエス様もですね、このペテロに特に警告をしています。まあさっきの反応もあり、まあ最後にもう一つですね、イエス様は警告を加えてますが、ペテロはもう本当は自信満々で、まあ、あるいは傲慢と言ってもいいかもしれませんね。でサタンはあなた方を狙ってます。まあペテロと含めて、でも私はあなた方のために祈りました。であなたの信仰がなくならないように祈りました。まあイエス様はペテロのことをよくわかるわけですよね。まあまたイエス様はサタンのことも悪魔のこともよくわかります。まあ今日の私たちのこともイエス様はちゃんとわかるわけですね。でまあ、考えるとですね、このイエス様の警告ということですが、このイエス様ってじゃあ誰なのかということですよね。例えば、まあ、ペテロにはアンドレという兄弟もいましたね。アンドレがお兄さんにね、ちょっと注意しなさいってこう もし注意したらね、あるいはそのもし他の弟子や、あるいはその友人やね、そんな人がこう言ったとすればね、でもそうじゃないんです。イエス様が言ってるんですね。まあ人間の注意っていうのも聞くべき時もあると思いますね。まあそうじゃない時もあると思いますけど、でもまあ少なくても一応聞くことは大事でしょうね。でもこれイエス様ですよね。イエス様っていうのは結局嵐を沈めたり、水の上を歩かれたり、病人を癒したり、死者をよみがえらせたり、まあペテロもこのイエス様について、あなたは神の子、約束のキリストですと言ってますからね。なのでこのイエス様の注意っていうのはやはり私たちは深刻に考えるべきですよね。まあというか考えるというよりも聞き従うべきですよね。素直に、ね、逆らわないで、無視せずに。まあでもこのペテロの反応は何でしょうかね。この33節ですね。シモンはイエスに言った。ルカの22章ですね。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒にならローであろうと、死であろうと覚悟ができております、ね、心配無用ですと、こういうふうな反応ですよね。それはもう心配する必要はありません、ね、私はもう、ね、極端な言い方、イエス様と一緒に死んでもいいんですと、こういうことですよね。まあ、ペテロは心配してません。もう覚悟ができてます。まあある意味これはペテロの本当の心だと思いますよ。そういうふうにペテロはしたいわけですね。確かにね、イエス様を愛してますからね。そのようにイエス様と一緒に死ぬ必要があれば、そのぐらいイエス様を愛してますから、まあ、本来そうしたいわけですよ。だからある意味それはペテロの心のままなんですが、でもペテロは自分の弱さを忘れていますよね。本当に自信満々で、まあ、それは高慢から来る自信満々で、まあ、ある意味さっき見たように他は知りませんけど僕は違うと、すなわち他の弟子たちを見下してまで、まあ、自分は大丈夫なんだっていう言い方でもあるし、まあそれはいずれにしろ問題ですよね。でそのようなこう私たちが高慢になりますと、本当にこの悪魔に、まあ、いわば心の戸を開くようなものですよね。でしかもここは悪魔が、サタンは狙ってるわけですよね。私たちに誘惑しようと、まあ、この弟子たちペテロを誘惑しようとしているわけですね。なので私たちは決して俺だけは違う、ね、僕は違うとそんなに自信持って言ってはいけません、ね、まあこういう場面だけではなくですね、クリスチャンの中でいろんな罪を見ますよね。そうすると俺だけはそんなのやらないというような考え方は避けた方がいいですね。私たちも本当に歪んだ罪深い、まあ許されてますけど、そういう心、弱い心を持ってますからね。ですから、まあ、むしろですね、こういう警告に対して私たちは謙遜に祈り、そして主の御助けを求めるべきですよね。こういうふうにこう言われますとね。まあでもペテロは心配無用、そんなの心配ないです、大丈夫です、任せてくださいと、こんなふうにこう答えてますよね。そこでイエス様が3回目の警告がありますね。34節ですね。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでに あなたは三度私を知らないと言います。三度目というのは、まあ、結局弟子たちみんなにね、まずはちりぢりになりますよ、でも祈ってますよっていう、こういう警告と、そんな中でペテロは、いや俺は違うぞってこう言って、いやあなたは狙われてますよとこうイエス様言って、そしていや私は死ぬ覚悟もできてますよと言って、まあ、これで3番目、いや実は鶏が鳴く前に、実はあなたは私をね知らないと3度まで言いますよとこういうわけですよね。まあ、結局考えたらイエス様は旧約聖書の予言までも引用して彼らに警告をしたわけですよ。でまたイエス様は彼らのことを特に怒っているわけでもないわけです。むしろ彼らのために祈っており、まあ、しかも祈り続けるわけです。結局これから起きようとすることの準備を、心準備をしようとしているんです。彼らのために、本当に彼らを励まそうと、力づけようと、まあ、してるんですよね。まあ、しかしペテロや実は他の弟子も一緒になってですね、私たちはそんなことをしませんとこう言ってるわけですね。まあ、イエス様の警告を信じなかった、本気にしなかった、まあ、それを無視しましたね。ですから、ペテロにしろ他の弟子にしろ、謙遜に神様の御助けを祈り求めていないんです。こんな中でこのようにイエス様に警告されても、忠告されても、みんな自信満々で、いや私は違う、私はつまずきません、そんな罪を犯しません。でも私たちは本当に神様からの忠告警告を聞くと、それはむしろ自分の弱さを覚えて謙遜に神様の御助けを祈り求めるべきですね。そんな時に、さあでもそのような中でどうなったんでしょうか。まあ、今日の箇所にはその結論結果はね、示されてないんですが、まあ、同じ22章のちょっと先見ますとね、60節になりますが、そういう経緯、まあ、どういうことになったかを見られますね。165ページですが、しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終わらないうちに鶏が鳴いた、ね、この59節にはね、それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、まあ、彼というのはキリスト、イエス様、この人もガリラヤ人だから と言い張った。そういうことに対してペテロが、あなたの言うことは私は分かりません、ね、で鶏が鳴くんですね。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いたですね。そのうちイエス様の警告からそんなに経たないわけですよ。何時間か後の話ですよね。何時間か後の話ですが、ペテロが、まあ、他の弟子たちはちりぢりになりましたね。イエス様がおっしゃるようにみんな逃げました。で、僕の想像の中ではきっとペテロは自分はまあ、逃げることがないような決心をして、そしてイエス様についていったんだと思うんですね。こう裁判になりますね。そういう裁判の場所まで一緒に行って頑張ろうこんな風にね 思ったんだと思いますね。他はもうね逃げたんだけど俺は違うって言って言ったんだろうと思いますね。でもそういう時にイエス様がユダヤ人の指導者の裁判に遭ってますが、まあでも結局どうなったんですか。イエス様を知らないと2回この前にね2回知らないと言ってますが、これで3度目知らないと言ってるわけですね。そんなの知りません。そしてイエス様が言うように鶏が鳴いたんですね。そしてなんとその時ですよ、主が振り向いてペテロを 見つめられたとあるんです。それはショックでしょうね。ペテロがその庭にいて、そしてイエス様がとちょうど取り掛かったんでしょうか、わからないですけど、ちょうどそんなの知りませんと言ったあのペテロをイエス様が見つめたんですね。怒った目で見つめたと思いませんね。本当にまあこうペテロを哀れに思うようなね、そんな見つめ方だろうと思いますが、いずれにしろこのペテロにとってはすごいショックだったんですよね。ペテロは本当に確信持ってました。俺は違うぞ、そんなことしません。しかしながらやはりイエス様が言うようになったわけですよ、ね、あんな人は知りません、関係ないです、知らないよ、罵りながらね3回こうね違いますと言って、結局イエス様の言うようになりましたね。でもこのお話の幸いな面もあると思います。まあ、ここにあるように彼は外に出て激しく泣いたとありますね。確かに大変な結末ですが、確かにこのペテロにとって大きなショックです。確かに、このサタンはそのようにして彼をこう罪に落ち、まあ、その誘惑しましたけども、しかしながら幸いな点はこの信仰がなくならなかった。まあ、それは悪魔の狙いですよ。悪魔の狙いはこのペテロをダメにしようとしてるんですね。その信仰をなくそうとしてます。でもイエス様は祈られましたよね。で結局この信仰がなくならなかったというのは、それはペテロの強いからではないんですよ。ペテロがしっかりしてるからね、こうなんていうか、そういう中でしっかり信仰を保てたっていう話じゃないんですよ。そうじゃないんです。それはイエス様が祈られたからです。イエス様がこのペテロのことを思ったからですね。でしかも後ほど、まあ、今日見ませんが、ペテロとガリラヤでガリラヤ湖湖畔で会ってますね。そしてこうペテロのとの交わりを回復し、愛を確認し、そしてそのもう一度イエス様の弟子として主に仕える、まあそんなこうようにして召してくださるわけですよね。ですから、まあこの不幸中の幸いですよね。大変なことなんですが、しかしながらペテロの信仰はなくならなかった。本当にイエス様がペテロのために祈っておられた。素晴らしいことですよね。でちょっと1箇所2箇所見たいと思いますが、ヘブル書の7章の25節ですね。ヘブル書の7章の25節ですが、このようにありますね。432ページですが、ヘブル書の7章25節、したがって自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。まあ、イエス様、キリストの話ですね。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。なぜ私たちはこう完全に 完全に救うことができるんですか。なぜこの救いの完成が保証されてるんでしょうか。それは私たちが偉いから頑張るから、まあ、もちろん私たちも頑張る必要がありますよ、ある意味。でもそれはその保証というのが私たちゆえの保証じゃないんですよ。そうではなくて、ここにあるようにキリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。で、私たちも祈られてるんですよ。ペテロのためにイエス様が祈ってます、祈りました、祈ってますとこう言ってくださったんですが、イエス様はまさしくですね、今日の私たちのためにも絶えず祈っておられます。私たちのことを見ておられます。私たちの信仰がなくならないように、悪魔に狙われてますがダメにならないように、私たちのために主は今も祈っておられます。ローマ書の8章ですね、34節、まあ似通った箇所ですが、302ページですね、ローマ書8章34節、罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのですと、ね、本当にイエス様が私たちのために取りなして祈ってください。なので私たちは主にあって安全ですね。私たちの信仰も試されます。でも私たちが強いから最後までこの完成できるかというと、そうではなくて、それは主が私たちのことを愛し、あのペテロのように私たちのために祈っておられます。さあ最後にですね、今日考えたいことは、私たちは主を無視すると、まあ、どうなるのかっていうね、ことです、ね、主を無視するって何の話かとおっしゃるかもしれませんね。でも私たちもこのペテロや他の弟子たちと似て、しばしば神様のご警告をまあ無視するわけですね。まあ本気にしない、それは違うでしょう、こんなふうに考えたり歩んだりするわけです、残念ながら。まあ、どんなことかというと、神様は私たちに御言葉を通して警告されます、あるいは約束してくださいます。でもその御言葉の警告約束などに対して、私たちはいやでもそれは違うと言ってしまったり思ってしまったり行動してしまうようなことがあるわけですよね。あのペテロがいや私は違いますと言い切ったようにして、私たちも時にはですね、神様の言葉をもう本当に心から、まあ、無視したり否定したり、それはでも僕に限って違いますと言い切ったり、まあバカですけどね、でもそんなこともしますよね。例えばですよ、イエス様が私を第一とすれば私はあなたの必要をすべて満たしますと、こんなふうに約束しておられますが、注意しませんとね、世の中ってそんな甘くないですよと思って、そんなのをこう否定してしまうこともありますよね。いや現在この世の中ではそう言ってもねと、こんなふうにしてね、まあ神様の約束を否定してしまったり無視してしまったり信じなかったり違うよってこう思ったり、まあするわけですよね。中にはね、まあこの人を許しなさいと、いやでもこんなことですから許せませんよねってこう正当化してですね、まあイエス様の命じることを無視したり否定したり そんなのやってられませんよってこう言ってね、こうやるわけですよね。だから私たちもしばしば主の警告や御約束やお言葉を、まあそういうつもりがないとしても、ペテロのように弟子たちのように、いや違う、いやそれは違う、いやそんなのは通用しません、僕は違うと言ってしまったりね、するわけですよ。で結局そんな中で私たちはそういうことではなくて、むしろ主がおっしゃるように私ができるように助けてください、でもそうじゃなくて自分に頼りつつ、あのペテロのように、あ心配無用です、大丈夫ですよ、任せてください、こんな風にしてしまいますよね。でもどうなるんですか、そういう場合ね。まあペテロの場合はどうなりましたか、ペテロの場合はうまくいったんですか、ペテロのようにこうね、あ大丈夫ですよ、任せてください、そんなことないです、ペテロ言い切ったんですが、でもそうでもなかったですよね。結局は私たちも一緒ですよ、ね、私たちもすなわち、いやイエス様のおっしゃるように、神様が言うように私はしなくたって大丈夫ですよと考えてしまうかもしれませんが、違いますよ、良い結果なんかないですよ、そういうね、主のことを無視すると。今日も一緒です、決して良い結果になりません、いやむしろ大体物が悪化したり、大体最後にはこのペテロと同じように外に出て激しく泣いたとあるように、私たちも本当に悲しみと涙を流し、決して神様を無視したからいい結果なんかありえませんよ、ないですよ。でもですよ、その幸いなこととしては、そのような私たち、もし本当に神の子であれば、イエス様は私たちのために祈っておられます。でさっき見たようにペテロのために祈られましたが、私たちのためにも祈っておられます。で私たちがたとえその警告を無視しても、イエス様は忠実なお方です。たとえ私たちは自分の弱さを忘れて祈らなくても、イエス様は祈ってくださいます、私たちのために。まあ私たちもね、ペテロのしたすべきことをすべきです。ペテロはどうすべきだったですか、そういう警告をされてね、ペテロも弟子たちもそうですけど、祈るべきだったですよね。自分たちの高慢であることを告白し、どうか助けてくださいと祈るべきでしたが、それをしませんよね。私たちもそうなんです。本当に神様のおっしゃることを逆らおうとするときに、そんなのは僕に限って違いますと思ったときに、そんなふうにこう言ったときに、行動したときに、あるいはしようとするときに、いやちょっと待て、私はあのペテロのような、あの弟子たちのような、それは違うよねとこうね立ち止まって、そして自分の弱さ、罪深さ、心が歪んでいることを、本当にサタンに狙われていること、誘惑に陥りやすいこう自分のことを覚えてね、祈るべきです。イエス様は弟子たちを愛しておられます。彼らは気づいてないんですけど、そろそろイエス様は逮捕されます。そしてイエス様がそれから間もなく起ころうとすることのために、まあ、彼らの心準備をしようとしておられます。しかもイエス様は彼らのためにこれまでも祈ったし、 きっとその後も祈られたと思いますね。ああいうふうにこうペテロをふっと見たイエス様は、振り向いて見たイエス様はきっとその中で、まあ、祈ったんじゃないでしょうかね、ペテロのために。でもペテロと他弟子たちはイエス様の警告を、まあ、無視してます。聞こうとしません。いや違う、そんなことはない、そんなことはしません、大丈夫ですよと、こうね、イエス様の警告を無視し否定し、聞こうとしません。謙遜に自分たちの弱さを認めるよりも、あるいはその自分の傲慢や助けを必要とすることよりも、いやいや大丈夫ですとこう言ってるわけですね。でも結果は良くなかったですね。イエス様は、あ、ペテロがイエス様をもう呪いながら3回、そんな人は知りません、関係ないですと言ってしまいましたよね。結果悲しみと涙です。でも幸いな、ね、そういう不幸中の幸いですね。そういう、こう幸いにしてイエス様がペテロのために事前にも祈られたし、祈っておられたので、ペテロがこの信仰を失うことなく、また主の愛に満ちた交わりに入れられ、大きく主に用いられました。結局これはペテロに限った話じゃないです。今日の私たちも一緒ですよ。私もそうです、ね、本当に私たちは主のお言葉、主の警告、御約束を、いや私に限って違いますと考えたり無視してしまうと、それはいい結果をもたらしません。いや、その最後には涙と悲しみです。決して主を、ね、無視した時に良い結果なんかないです。私たちが思い描くようにことはいきません。ね、ペテロは、私はイエス様についていきます。大丈夫です。任せなさい。私はイエス様を、ね、捨てません。見捨てない。こう否定しません。ね、否まないとこう言うんだけども、結局そうなってしまいましたよね。主を否んでしまったんです。ぜひ私たちはこのペテロの過ちから学び、私たちも本当に謙遜に自分の弱さを覚えて主の御助けを祈りましょう。まあ何よりも私たちは本当に主が私たちのために祈っておられることも覚えながらね、それは大きな励ましではないでしょうかね。で、私たちも本当に祈られている、主に祈られている、まあどうですかね、祈られているっていうのは大きな励みじゃないですか。こうね、祈ってますと言われてね、あ、それは兄弟姉妹に祈られている、それは嬉しい励ましになりますが、でも私たちの主が祈っておられるんです。神の右に座し、私たちのために取りなしておられるんですね。私たちの必要を覚えて祈っておられます。最後に、ね、祈りたいと思います。愛する天のお父様、で私たちが、主の警告を無視することも、今日ペテロが弟子たちがしたように、私たちも残念ながらしばしばそのようにしてしまいます。どうか私たちもこのペテロや弟子たちの体験から学び、むしろ自分の弱さを覚えて、主の御約束やお言葉にある警告などを、それは違うと思った時に素直に悔い改めたり、主に立ち返ることもできるように、御助けを祈ることができるように、どうか導いてください。で私たちも弱く、ついつい同じような大きな失敗をしてしまいがちですが、主と共に日頃歩めますように。何よりも主が私たちを愛し、 今も天において祈ってくださるその恵みを心から感謝いたします。この祈りを主イエス様の尊い名によって祈ります。アーメン。